それではですね、今日は使徒信条っていうところを開けてください。使徒信条の18章の9節と10節をお読みします。使徒信条の18の9と10です。このように書かれています。あるよ、主は幻によってパウルに、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと共にいるのだ、誰もあなたを襲って危害を加えるものはない、この町には私の民がたくさんいるからだと言われたとあります。
Good morning.
皆さんおはようございます。
Do you read the Bible?
皆さんはどうでしょう、聖書を読む習慣がありますか？
Do you read the Bible every day?
毎日読む習慣がありますか？
Right? As we all know, we can read the Bible in various ways.
いろいろな方法で聖書を読むことができますね。
I think the easiest way to start from Genesis and continue reading to Revelation.
一番簡単なのは最初のページを開いて創世記から最後まで、黙示録の最後まで読むことが一番簡単な方法ですね。
Have you read the Bible, the whole Bible from Genesis to Revelation?
皆さんどうでしょう、最初から終わりまで読みましたっていう方、
そうですね、
何人かいますよね。そうですよね。
Genesis is not thatDifficult to read, right?
皆さん、創世記はワクワクしながら読みますよね。難しくありませんね。
Exodus is also relatively readable.
また、出エジプト記もそれなりに読み応えがあって難しくないですよね。
But it gets tougher from Leviticus onward.
でもですね、レビ記ぐらいまで来ると何だろうかと思い始めますね。
Reading and understanding the Old Testament historical books like 1st and 2nd Kings and 1st and 2nd Chronicles is challenging.
またですね、こう歴史書と言われている第一列王記とか第二列王記、また歴代史ですね、その辺になるとチャレンジングです。
So when we get to the prophetic books like Isaiah, what happens?
ではイザヤ書ぐらいまで来るとどうでしょう。
Oh my, what the, sorry, heck, are they saying?
何を言ってるんだろうか。
They drive us nuts.
もうなんか自分がもう狂わせるような内容まで書いてありますね。
We almost feel like giving up reading Bible.
そしてですね、もう読むの諦めようかなと思う人も出てきます。
What about the New Testament?
では新約聖書はどうでしょう。
Compared to the Old Testament, it's not that difficult.
旧約聖書を読むよりは新約聖書の方が読みやすいですね。
But the book of Romans is challenging.
でもローマ書ぐらいまで来るとローマ書はチャレンジングです。
Revelation?
黙示録に来るとですね、
Don't mention it.
もう何を言ってんのかわからない。
I think it's the most difficult book in the Bible to read and understand.
そしてですね、この黙示録はある意味最も理解するのが困難な書ですね。
But the good news is that overall the New Testament is more approachable.
ところがですね、旧約から見れば新約聖書はこの読みやすいですよね。
Once again, have you read the whole Bible?
もう一度聞きますけど、皆さんは初めから終わりまで読まれたことがあるでしょうか。
I pray that this year you will at least read it once.
皆さん、新しい年ですから、どうかこの1年かけて初めから終わりまで読んでください。
I encourage and suggest starting from the Gospel of Matthew.
でも私はまずマタイの福音書あたりから新約からスタートするように皆さんに励ましますね。アーメンですよ。
There are still various ways to read the Bible.
いろいろなですね、方法で聖書に取り 聖書を読む人がいます。
We can read a Bible by themes or by topics.
例えばですね、あるテーマを選んだり、あるトピックを選んだりして聖書を読みます。
For example, we can explore what the Bible teaches about money, work, and marriage.
例えばですね、聖書からいろんなところを検索して、例えばお金の使い方とか仕事をどういうふうにこの仕事に関する記事とか、また結婚に対する記事などを選んで読むこともできます。
We can also read the Bible systematically, such as the doctrine of God, Christology, pneumatology, anthropology, ecclesiology, eschatology, soteriology, and so on. Sorry.
特にですね、皆さんよく言葉をかみしめてほしいんですけど、聖書ですね、例えばこの神の教理として体系的に学ぶことができますね。例えば聖書からキリスト論とか聖霊論とか人類学とか教会論とか終末論とか救済論とか、そのようなテーマで聖書から学ぶことができます。
There is also the option to read the Bible from feministperspective or an archaeological standpoint or through the lens of a scientist.
また聖書をですね、このフェミニストの観点から読んでみようとか、考古学の視点から読んでみようとか、またこの科学の目を持って見てみようとか、そういう読み方ができます。
So you can even explore the Bible by focusing on specific Bible biblical characters like Abraham, Moses, Joshua, David, and Paul.
またですね、人を選んでですね、例えばこうアブラハムとかモーセとかヨシアとかダビデとかポールとか、彼らのですね、聖書観というものに視点を置いて読むこともできます。
In essence, the Bible offers multiple perspectives.
聖書はですね、このいろんな複数の視点というものを私たちに与えるんです。
Today, I want to share one of the ways to read the Bible with you.
今日はですね、一つの視点を選んで皆さんと分かち合います。
We can read the Bible with the remnant perspective.
残されたものという視点ですね。残されたもの、大多数ではなくて残されたものという視点でですね、聖書を読むことができます。
Remnant means a small group of people who are left over or remain after God's judgment like catastrophe or disaster throughout history.
例えばですね、こう聖書の歴史の中でですね、大災難が襲った、災害ですよね、悲惨な出来事が起こった、神の裁きとして書かれている、そのような中からですね、助け出された人たち、そういう人たちですね、そういう小さなグループのことを残されたものと私は定義します。
In the process of God's redemptive historyThere are a few righteous individuals who endure crisis moments caused by human disobedience and sin.
人間の不従順のゆえに、また人間の罪のゆえに起こってきた、そのような危機的な出来事を耐え忍んだ人たち。そこにですね、少ないけれども義とされて、神の贖いの歴史を作り上げた人たちが出てくるわけです。
Even in situations where hope seems lost, they show that there are hope for those who believe in God.
例えばですね、もう希望がないよというような状況に置かれたときに、でも残された人たちはですね、希望を持ち続け、神を信じ続ける人たち、そのような人が出てくるわけです。
Isaiah chapter 6 verse 13 says, and through
Isaiah 6:13.
And though a tenth remains in the land, it will again be laid waste, But as the terebinth and oak leaf stumps, when they are cut down, so the holy seed will be the stump in the land.
イザヤの6の13にはこうありますね。そこにはなお10分の1が残るが、それもまた焼き払われる。テレビンの木のカシの木が切り倒される時のように。しかし、その中に切り株がある。聖なる末こそ、その切り株と書かれています。
Here are stumps and the holy seed represent the remnant.
ここにですね、切り株がある聖なる末と書いてあるわけですが、そのような人たちが残されたものですね。
Through this small group of righteous individuals, God continues and ultimately completes His redemptive history.
そのような神の前に義とされた人たちを通してですね、個人個人を通して小さなグループですけども、神様はですね、自らの贖いの技、その歴史を完成していくんです。
Now take a look at who the remnant among the figures in the Bibles are.
ではですね、ちょっとこう残されたものということ、聖書の中にはどんな人物が登場するかを選んでみましょう。
First and foremost,There is Noah.
例えば最も有名で最初に出てくる人はこのノアですよね。
In Genesis chapter 6, seeing the earth filled with wickedness, God regretted creating humanity.
例えばですね、それは創世記の6章に出てきますけども、この地上にですね、人類の悪が満ち溢れていくんですね。そして神様が人を作ったことを悔やまれたということが書かれています。
God was deeply troubled.
そして神様は人間の姿を見て苦しむんですね。
The corruption of humanity had reached the limit of God's patience, and a fresh start was necessary.
そしてですね、それはもう人間のですね、姿が神の限界を超えてしまう、人間の堕落した姿ですね。そして新しいフレッシュなスタートが必要な時が来たわけです。
God said, I will wipe from the face of the earth the human race I have created. But Noah found favor in God's eyes as a righteous individual.
神様はですね、この地上から人類を消し去ろう。でもノアはですね、神の目にかなった義人であったわけです。
God saved eight people, including Noah, from the great flood.
この大きな大洪水が起きまして、そこにですね、ノアとノアの家族8人が救われていくわけです。
Only Noah and his family was kept alive.
もう悲しいことにですね、ノアとノアの家族だけが箱舟の中で救われていくわけですね。
These eight people were the first survivors.
ですからこの8人、最初に生き残った8人です。
So who was Noah exactly?
ではノアとはどんな人だったのでしょう。
Genesis chapter 6 verse 9 says, Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God.
それはですね、創世記6の9、創世記6の9にこういう言葉が書いているんですね。創世記6の9。ノアは正しい人であって、その時代にあっても全く人であった。ノアは神と共に歩んだと書かれています。
We all know Noah was not perfect.
もちろん、この完全な人と言われてもですね、すべての面で完全というわけではありません。
He couldn't live a perfect life.
誰もですね、完全な人生を生きるということはできません。
he has certainly done things that were wrong.
間違ったことを彼もした人間です。
And God had forgiven any wrong things that Noah had done.
でも神様はノアがした間違いをも許されています。
But the Bible says he was a good man.
そしてですね、聖書はノアは正しい人であったというふうに表現しているんです。
Actually, Noah and his family were a remnant.
ですから、ノアやノアの家族は残されたものですね。
Secondly, it's the story of Tower of Babel in Genesis 11.
また創世記の11章の中にですね、そこにはですね、この大きなバベルの塔という出来事が出てまいります。
At the time, human pride reached the heavens.
もう人がですね、天に届こうと人間はそのように高慢になったんです。
Everyone wanted to become like God, saying, "Come, let's build ourselves a city and a tower that reaches to the heavens, so that we may make a name for ourselves."
まあこれは創世記11章の4節に書かれていますけれども、人々はこう言ったんです。さあ、我々は町を建て、頂が天に届く塔を建て。名を上げよう、名を上げよう。我々が全地に散らされていけないから。
So people began building the Tower of Babel.
ですからここにバベルの塔というものを建てたわけです。
Seeing this, God decided to punish them.
そしてですね、そのバベルの塔を見たときに、人々の高慢な姿を見て、神は彼らを裁かれました。
What was that punishment?
何がその時の裁きだったのでしょう。
At the time, all the people in the world spoke one language.
その時ですね、それまでそこにいたですね、人類は一つの言葉しか話していなかったわけです。
God confused their language so that they couldn't understand each other.
その時ですね、彼らの高慢を見て神様は人々の言葉の中にですね、この同じ言葉が理解できないようにしたんですね。
In addition, God scattered them over the whole surface of the earth.
言葉がいくつかこの生まれて、そしてその言葉の人たちに従ってですね、彼らは世界に散っていくんですね。
Unfortunately, it seems there were no God's people on the earth.
悲しいことにですね、神の民はその時にもういないんです。
But when we read Genesis chapter 12, we see that God continued the work of salvation within human history.
ところが、創世記の12章に入るとですね、そのような中で神様はある人を選ぶんですね。
He did it through a person named Abraham.
アブラハムという人を通してですね、神様は人類に救いの道を提供していくんです。
Abraham, the forefather of faith, a prophet and a friend of God.
アブラハムですね。彼はですね、信仰の父と呼ばれますね。そして彼は神の友とも呼ばれ、彼も預言的な働きをしました。
In fact, Abram and his family were a remnant who had been faithful to God.
そして神様に誠実であった、信仰深かったという意味でですね、アブラハムとアブラハムの家族も残された者たちです。
Next is Moses.
次にですね、挙げる人はモーセですよね。
The Pharaoh of Egypt was fearing the increasing number of Jews.
当時のですね、エジプトの方はユダヤ人が増えていくということに恐れを感じました。
He ordered the killing of all Jewish baby boys.
そしてですね、 そのエジプトの王がですね、命じたのはユダヤ人の男の赤ん坊をすべて殺しなさいという命令でした。
But God rescued Moses through Pharaoh's daughter.
ところが奇跡が起こってですね、エジプトパラの娘がモーセを奇跡的に拾うんですね。
God spared Moses as the remnant of an entire generation.
ですからモーセはですね、この一つの民族を助け出す働きをした残されたものです。
Through Moses, God liberated the Israelites from slavery in Egypt and led them into the wilderness.
モーセを通してですね、神様はイスラエルの民をエジプトから導き出して、そしてアラノの地に導きますね。
But the Israelites couldn't enter the land of Canaan, the promised land.
ところがですね、約束された地にはこのカナンの地にはすぐに入れなかったわけです。
They spent 40 years in the wilderness, often complaining to God, saying, "Egypt was way better. We want to go back to Egypt."
それはですね、彼らは40年間アラノで苦しみましたけど、彼らが言い続けたのは、ああ、私たちはエジプトにとどまっていた方がいい、エジプトの方がいい土地だったと彼らが不平不満を言ったわけです。
Eventually, they couldn't enter the land of Canaan.
そしてですね、彼らはカナンの地に入れなかったんですね。その父親たちですね、入れなかったんです。
They all perished in the wilderness except forJoshua and Caleb.
でも新しい世代、ヨシアとかカレブというですね、リーダーが起こって、そして彼らはですね、彼らを除いたこの父親たちですね、その世代はアラノで亡くなりました。
Joshua and Caleb survived and entered the land of Canaan.
ヨシアもカレブもですね、生き残って、カナンの地に入ることができたわけです。
In fact, Joshua and Caleb were a remnant.
ですから彼らも残された者たちです。
When you look at 1 Kings chapter 19, you can see that at the time most of the Israelites worshipped a god called Baal, engaging in idolatry.
これはですね、第一列王記の19章ぐらいに入りますと、列王記第一19章に入りますと、イスラエルの民がですね、神から離れてバール神を礼拝していた。もう偶像を礼拝する民になってしまいました。
Prophet Elijah was thinking that he was alone in faithfully following God andfighting against Baal's prophets.
その時ですね、神様はエリアを立てましたね。でもエリアはですね、いろんなこの疲れを感じてですね、神様に忠実に従いましたけども、そしてバールの預言者と戦いましたけども、疲れてしまいましたね。
But God reassured Elijah that there were still 7,000 people who had not bowed to Baal and remained faithful.
私しかいませんよと神様に祈ったエリアにですね、いやいや、私はですね、バールに膝をかがめていない7000人の人たちを残しているよと神様は語りかけたんですね。
God encouraged Elijah restoring his strength.
そしてですね、エリアをそのようにして力づけましたね、神様は。
These 7,000 people were a remnant.
ですからこの7,000 人残された人たち、これも残された民ですね。
In Romans chapter 9 verse 27, Paul says, Though the number of the Israelites will be like the sand by the sea, only the remnant will be saved.
これはですね、新約聖書のローマ書ですけども、ローマ書の9章の27節にこのように書かれていますね。またイスラエルについてイザヤはこう叫んでいます。たとえイスラエルの子供たちの数は海辺の砂のようであっても、救われるのは残されたものである。救われるのは残されたものである。
Despite some of his fellow Jews rejecting the gospel and persecuting the church, Paul emphasizes that God, by his grace, has prepared a chosen remnant for salvation.
当時のですね、新約聖書の時代にですね、このクリスチャンたちはユダヤ人たちによって迫害されましたね。その時ですね、パウロという指導者がですね、神様、その神の恵み、それによって選ばれている人たちがいるんだよと、まあ、ここで語っているわけですね。
When Paul was preaching in the city of Corinth, the Jews opposed and strongly criticized him.
パウロはですね、コリントの町で説教しましたけど、ユダヤ人がですね、彼を公に非難したんですね。
But at the time, God, comforted and encouraged Paul through a vision.
そういう中でですけども、パウロにですね、幻を与えて、パウロを神は励ましました。
Saying, do not be afraid, keep on speaking. Do not be silent, for I am with you, and no one is going to attack and harm you.Because I have many people in this city.
それがですね、今日の説教の箇所になりますけれども、使徒行伝の18章の9節からこうありましたね。18-9、あるよ、主は幻によってパウロに恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるのだ。誰もあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民がたくさんいるからと言われたと書かれています。
Same thing, brothers and sisters, you are a chosen remnant by the grace of God.
同じようなことを皆さんの人生においても言えますね。神の恵みによって皆さんは選ばれた、残された民です。
You are the faithful remnant.
皆さん一人一人はですね、信仰を持って生きる残された者たちです。
Like Paul, do not be afraid.
ですからパウロのように恐れてはいけないよと言われています。
Do not be silent.
そして黙っていてはいけないんです。
Instead, let us boldly share the gospel.
むしろですね、大胆に私はイエス様を信じていますよと神の福音を伝えましょう。
God is always with us.
神様はいつも私たちと一緒にいるんです。
No one can harm you and me.
誰もあなたを、また私を傷つける者はいません。
You know what? I'm confident that there are more than 7,000 chosen people in Tokyo area as well as in Chiba Prefecture.
もう聖書の中にある7000人残された民がいるよ。もう東京でさえも、いや千葉でさえもいるんですよ。
They are the people of God.
神の民がいるんですね。
They are the people of the Holy Spirit.
聖霊の民ですね。
They are the people of faith.
信仰の民です。
In fact, they are the faithful remnant.
そして彼らはですね、残された民なんです。
I want you to keep that in mind, so don't give up your calling.
ですから皆さんに与えられた神の召し、それを諦めないでください。
You are not alone.
皆さんは一人ではないんです。
So we don't feel lonely.
私たちはだから寂しくなることはないんです。
When the time comes, I believe we will meet the remnant.Fellowship with them, we'll walk and worship together for the kingdom of God.
ですからいつかですね、そのような残された民がいろんなところから明らかにされて、その人たちと一緒に神を礼拝し、一緒に歩み、一緒に働き、そして神の御国のためにですね、労苦することができるんです。
Let us pray.
ではお祈りをいたしましょう。
Father God, we thank you for choosing us as the remnant.
私たちを残された民として選んでくださったことを感謝をします。
By your grace, by your mercy, by the power of the Holy Spirit, we have been faithful to you.
私たちは神様の助けによって、聖霊の導きによって神に忠実であろうとします。
Father God, help us to continue to be faithful to you.
神様に誠実に歩もうとさせてください。
And we believe that someday we as the remnant will gather together.
どうかいつか残された民が世界から一緒にされる時が来ます。
I believe we will gather together in Tokyo.
東京で一緒に会うこともあるでしょう。
Worshipping you together.
神を一緒に礼拝することがあるでしょう。
In Jesus' name, we pray. Amen.
イエスの御名によって祈ります。
アーメン。
では今日もご用意くださった方、献金をしてまいります。